お聞きの皆様こんにちは。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は信州大学特別特任教授でカーボン価格がご専門の遠藤盛信教授にナノテクが開く日本の未来ということでお話をお伺いしたいと思います。聞いてはいつものように当 NPO の理事長の藤原直也です。遠藤先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
今日はあの長野県の先生の研究室にお伺いしているわけでございますが、あの先生ずっとこの地方大学というところで頑張ろうというご活躍だと伺っております。そしてまたこのナノテクノロジーがですね、今日本でも世界でも非常に注目されて、まあ、その本当に日本の中心がこの長野にあるというのは本当に素晴らしいことだと思うんでございますが、まずはじめに先生、このナノテクノロジーというかどんなものかをちょっとあの素人に分かるように分かる範囲でちょっとご説明いただけますか。
はい、分かりました。ナノテクノロジーというのはですね、ナノっていうのはナノメーターのレベルで物質の構造を制御したり、それから形を制御したりして、そこから生まれてくるですね、新しい革新的な機能、あるいは革新的な物理現象、そういうものをベースにして新しいイノベーションを起こそうという、まあ、そういう分野をこのナノテクって一般に称しているんですね。
はい
はい。で、まあ、20世紀ですね、人類はシリコンという素晴らしい産業を科学をベースとして確立しました。そして私たちはその素晴らしい恩恵を受けているわけです。で、特に19世紀は鉄の世紀がございました。で、21世紀はっていうと、まあ、このナノテクノロジーをベースとした新しい材料科学だろうと、まあ、こういうふうに皆さんの期待があるわけですね。で、信州大学では特にその中で、カーボンを使ってナノテクを、まあ、具体的に社会に役立てよう、はい、そういうスタンスで研究しております。
ありがとうございますか。19世紀は鉄、20世紀はまさに半導体なんかに使われるシリコン、で、21世紀はナノテクを元にしたカーボン、こういうどんどん材料変わってくるでございますね。
まあ、確かにあの炭素の研究って歴史を紐解きますと、はい、古くはですね、皆さんご承知のように、まあ、鉛筆がございますね。
はい、
あれは19世紀の初めですけれども、はい、まあ、イギリスで、この天然に取れるグラファイトを鉛筆の芯の中に、入れて、として使って、まあ、鉛筆という筆記用具を作ってのが始まりなんですね。
はい、
で、そこからあの、まあ、ナポレオンとイギリスの戦争があって、
はい、
イギリスがそういった鉛筆を輸出することを禁じまして、はい、でナポレオン自らその筆記用具を開拓するっていうんで、まあ、粘土の中に炭素の粉を混ぜて鉛筆の芯を作った。これは今日の鉛筆の元なんですね。
そうなんですか。
日本では徳川家康とかですね、伊達さんがですね、あの鉛筆を使ったっていう、まあ、実際あのそういった鉛筆もですね、実際徳川あの博物館なんかに陳列されてるんですね。で、まあ、そういった歴史もあるんですけれども、まあ、文明としてカーボンが人類と大きな関わりを持ったのは、まあ、そこが第一ステージ、で、第二ステージは例のエジソンの電球のフィラメントですね。この人類から夜を克服したと呼ばれるものですね。あれはあの京都産の竹ひごでフィラメントを作って、
はい、
それであの炭素化炭化してフィラメントにしたと、まあ、これがあの第2の炭素革命って言えますでしょうか。で、その次がそこからヒントを得たっていうわけでもないんですけど、有機物を炭化して新しい材料を作るっていうので生まれたのは、皆さんもよくご存知の宇宙航空材料としては不可欠のカーボンファイバーっていうのがございますね。
はいはい、
今それでパソコンの筐体を作ったり、はたまた今世界の流れは自動車の車体もそれで作って軽量で高機能なの、また安全な自動車にしていこうって、まあ、こういうプログラムが世界で進んでおりますね。で、これがあの第3のカーボンということになろうかと思います。そして今この21世紀に入りまして、ナノテクとカーボンの出会い、はい、結びつきということだと思います。
は
い、
今あの先生の研究室にはテニスのラケットとか、
はい、
あの自転車も置いてございますが、はい、我々のその範囲で例えば趣味の範囲だと、
はい、
テニスとか自転車もこの辺もカーボンの素材が
入ってます。そうですね、もう、はい、このテニスラケットとかゴルフクラブ、自転車ですね、スポーツ用自転車、
はい、
これはあのカーボンファイバーがたくさん使われてますし、
はい、
ご覧のようにあの 釣り竿というのがございましてですね、はい、昔はあの釣り竿というのは炭素繊維で作られた釣り竿というのは1970年代に登場してるんですけど、はいはい、最初はですね、もう非常に貴重品で数十万円もしたわけですね、はいはい、で釣り好きの皆さんはあのカーボンファイバーの釣り竿を床間に飾って、で実際釣りに行くときは竹の釣り竿で釣りに行ったという時代ですけど、今やもう釣り竿はカーボンファイバーが一般的でございますし、カーボンファイバー製のゴルフクラブが床の間に飾ってあったという時代はもう当時過ぎまして、もう本当に日常的にスポーツ用品にはよくあの採用されてますですね。で今飛行機宇宙は常識でございますし、はたまた新しい技術としては、自動車、まあ、こういう軽量で高強度で事故のない安全な自動車、まあ、こういうものに今開発の方向が向いております ね、
なるほどね。あの金属の材料と比べまして、もうカーボンの材料というのはいろんな特徴があると思うんですけども、はい、どんな特徴があるんでございますか。
やっぱりカーボンというのはですね、あのなんて言いましてもシーキリス症 の、 あの若い方にございますので、はい、軽いんです ね、
そ、 うですね。
それから錆びないということですね、はいはい、それからあの軽さあたりの強さ、これはもう物質の中で最強ですね。
一番強いんですか。
一番強いです。あの重さあたりの強さという評価をしますけれども、でそこから派生しましてね、作るのに必要なエネルギー、これもですね格段に少ないんですね。例えば軽量金属で飛行機を作る場合と、カーボンファイバーと樹脂で飛行機を作る場合を比較しますと、その投入するエネルギーも格段に少なくて済むんですね。つまり材料そのものも軽くて、非常にその省エネ型の、そういった応用が可能なんですけど、作るにもその非常に省エネ型の生産が可能になってくる、まさに環境の世紀にふさわしい素材ということが言えると思います、その延長にあるのが、先ほどちょっと申し上げたナノテクトカーボンの出会いで生まれるナノカーボン、そういったものになりますね。
なるほどね。そのナノカーボン、まさにそのナノテクとの出会いのことなんですけども、ナノテクというのはその、まあ、名前をよく聞いて、いろんな会社、うちでもナノテクやってますので、大体皆さん最近おっしゃることが多いんですが、大体ナノテクノロジーってどんな分野のことを主に言いますでしょうかね。
そうですね、はい、まあ、ナノテクってのはもうあらゆる世界に関係している基盤技術なんですね。
基盤技術ね、
はい、ですから技術の基盤なんで、はい、それをどういう方向に応用していくかっていう部分が大事ですね。
そうしますと、ちょっとすみません、ナノテクですか、ま、10のマイナス9乗でございましたっけ、
はいはい、
その下が原子ですね、
はい、
原子のちょっと上、もう一つ上のオーダー、
はいはい、
例えばナノテクといった場合、そうすると原子をどう組み合わせるかという議論になるわけですか。
おっしゃる通りですね、
はい、
結局あのナノテクというのは非常に面白いのはですね、原子1個1個の大きさというのは大体 0.1 ナノメートル、はい、1オームストロングという単位なんですね、はい、0.1 ナノメートルになります、はい、で我々がナノテクで対象としている分野というのは大体大きさ的には1ナノから数百ナノですね、はいはい、で一番小さいところで見ると、まあ、簡単に言いますと大きさだけでいうと原子10個分くらいの大きさがあるということになりますね、はい、そうするとそこで面白い物理現象が生まれてくるんですね。
面白い物理現象、
つまり、はい、つまり一個一個の原子っていうのはまあ孤立原子っていうことになります。で我々が普段接しているのはこの塊としての物質なんですね。でちょうどその孤立した原子と塊としての我々が日常的に使っている物質の性質がございますけど、それの非常に極限的なところにナノテクがあるわけです。つまり一個一個の原子が数百個集まって作られるようなそういう材料系っていうのは、我々が一度使っている大きさを持っているマクロな物質と原子一つ、そういうものとは全く違った非常に特殊な物質体系を作り出しているということなんですね。
例えば炭素で言いますとどんな性質ございますか。
例えば炭素で言いますと C60 っていうあの分子ございます。フラーレン、マックミスターフラーレンで、いわゆるサッカーボール型の分子でございますね。これはございます。この C60 っていうのはですね、炭素原子が60個集まって、はい、ちょうどその誤因環が12個あって、はい、まさにですね、サッカーボールと全く同じ形をしてるんですね。
炭素がサッカーボールの形に
そうなってるんです、はいはい、こうなるっていうことはですね、はい、そもそもそのナノテクノロジーの、まあ、ある意味での人類にそんなすごい世界があるんだっていうことをですね、はい、具体的に示した最初の例とも言えるんですね。
自然界にあるんですか。
いや、これはあの、はい、グラファイトの、電極にアーク放電を不活性ガスの中で、起こしますと、その電極の上にですね、こびりついたような物質がございまして、それをあのハリークロトーと、はい、 あのカールっていう人、はい、スライス大学、それからスモーリーって3人がですね、はい、1986年に発見いたしまして、はい、世界的に一大センセーションを巻き起こしたんです。
サッカーボールみたいになって
る。サッカーボールと全く同じ構造だったんですね。サッカーの部分をよくご覧いただくと、中にあの5一環が12個入ってます。それで綺麗なあのボールになってるんですね。でなぜそういうことになったかというとですね、結局その歴史的にこれは一つのエポックと言われているんですけれども、はい、私たちはそれまであの知っていた炭素の物質というのは、例えばグラファイトという結晶がございます、これはあの六角形の網目が平らにこう位置して、グラフェンという一つの面を作っているんですね、でこれがあの三次元的に積層してグラファイトという物質を作っているわけです、でこのグラファイトの小さな粉が鉛筆の芯の中に入っていて、字を書くときにその紙の上にグラフェンの小さな粒子が落ちて字が書けているんですね。でそれまでそのグラファイトって普遍的に見て平らな面がもう常識であると、人々はずっと有史以来、ちょっと過言かもしれませんけども、思ってたわけです、ところが1986年にスモーリー、カール、クロトっていう3人が実はそのグラファイトに電気を流してアークを作ってやると、それが蒸発して C60 っていうサッカーボールと全く同じあの形をしたフラーレンというものができる、こういうことを発見しましてね、待てよと、我々は人類有史以来ですね、グラファイトっていうのは平らな面が分子面が最も一般的でそれが普通だと思ってたけれども、実はこう丸型の構造もあるんだということを世に知らしめたんですね、これは言ってみればちょうどあのまさにコロンブスのこの地球周回があったりしてですね、地球は丸っていうものに気づくんですね。あの感覚の変化っていうのはですね、人類のその文明観に大きなそのエポックをもたらしたんですね。実は平らな地球の周辺はですね、大爆発となって海の水が落ちてるっていう、そのイメージから地球は丸いっていうイメージに変わった途端に、我々人類のこの文明観、こういうものが一大変革を遂げるんですね。で今回のその C60 の発見というのは、まさに平らな原子面が実は全宇宙的に見ると丸い分子の形がより普遍的なんだっていう、そういうイメージがこう湧きましてね、で人々の物質観を大きく変えた、まあ、そういうあの重要な発見でもある、まあ、こういう見方もできるんですね。
でそれはその後どのように進化していくんでございますか。
これはですね、そのどうして炭素が普段は平らな面だと認識していた形がなんであんな丸くなったんだろう、その丸いところにいろんな分子をつけたらどんな機能になるだろうと、非常に世界中で研究がまさに大ブレイクするんですね。で非常に多くの知見を得るわけです、
はい、でそれはいわゆる複合材料とか最近よくいろんな言葉でも使われると思うんですけども、具体的にどんなふうに応用されるんですか。
そうですね、これはだから、ノーベル賞、ノーベル化学賞も取られたんですけれども、応用はですね、まだ現在いろんな分野でご検討各所でやられてまして、まあ、用途としてはですね、これから太陽電池だとか、それからもっとそのナノテクの別の分野で、医療分野に例えば、そういったドラッグデリバリーといいますかね、病気の箇所に、集中的に薬剤を運ぶキャリアに使えるとかですね、まあ、いろいろ研究は様々に今広がってますね、まあ、これといって具体的なあの、まだ応用っていうのは、大きな応用っていうのは出てないようでございます
けど、まあ、これからということですね、その非常に不思議なその性質がたくさんあると、よくナノだけやってる方はおっしゃるんですね、例えば金属にちょっと混ぜてみるとですね、なんか性質が変わるとか、あれどういうことなんでしょうか。
結局ですね、そのこのナノっていうのは今私たちがコントロール、ナノテクノロジーの一番重要なところはですね、制御性ってことなんですね。
制御性、
たまたまできた、作ったっていうんではなくて、それを意図してそういうものを選択的に作り出して、それをある目的のために使うって、これがナノテクの一番重要なんですね。つまり人類のコントロール下に置かれて、そのナノメートルのサイズで物質の構造や形をこう自在にこう変化させて作ることができる、 はい、でそれはさっき申し上げたように原子がですね、はい、数十個集まったような塊になってますので、これはあの単独の原子と同じような、まあ、言ってみれば親戚のような大きさということになりますね、そうするとそのある物質を作っている一個一個の原子と、はい、このナノ物質というのはそこに大きなこう相乗効果といいますか相互作用が生まれまして、それがあの機能的に新しいブレイクスルーイノベーションを生むというふうにあの期待できるわけです。
そうですか。でこれしかし工業的にその制御して作るというのは実際にかなり大変なことなんですか。
今 の、ね、あのバックミンスターフラーレンという C60 もそうですけれども、はい、当初はですね、なかなか思うような、はい、あの純度で生産できるとかできなかったんですけど、それはですねやっぱりあの技術科学が技術を新しい進歩をもたらし、その技術がまた新たな科学を生み出すというようにですね、やっぱりこの分野は科学と技術は本当にあの相思相愛といいますか、お互いがいい関係でこう持ちつ持たれつの関係でこう発展していくというのは一つの構図なんですね。で科学が技術を生み出し、技術は新しい科学を作るという形でこのフラーレン研究も非常に大きな発展を遂げたわけですね。
あ、そうですか。今よくあのカーボンナノチューブという言葉が使われますけども、はいはい、あれはそのカーボンのが筒になったものと理解するんでしょうか、はい、フラーレン、
そうですね、
はい、筒に、はい、
あの当初ですね、NEC 当時おられた飯島澄夫先生が、フラーレンと同じような作り方でご研究をなさっている時に、たまたまですね、電極のところに、あのデポジット堆積している物質を電子顕微鏡で見られて、そのネイチャーっていう著名な科学誌に論文を発表されて、世界の注目を引くわけですね。これは非常にあの素晴らしい論文なんですね。で我々はあのそれから少し前からですね、別の方法であの小さな、まさにあのナノメートルサイズの鉄の粒子がそういったナノチューブ、当時はナノチューブと呼んでおりませんで、中空の細い炭素の筒っていう、まあ、こんな表現をしてたんですけれども、そういうものができるっていう研究をしてまして、それがあの、まあ、だんだん人々のご理解がこう深まる中で、飯島先生の発見と私たちのその研究がまあ一つこう接点を結ぶわけですね。それでナノチューブっていうその全体の科学の基礎、これがあの日本で作られたと言っていいと思います。
あ、それ日本で作られた、
はい、
なるほどね。これはそのチューブを作ることとそのチューブの応用と、まあ、2つその多分無料受け分けとすると、はい、応用と言ったらどんなところにでも
応用はですね、はい、今あのフラーレンもさっき申し上げましたけれども、科学がしっかり構築、サイエンスが構築されて、そこに今応用の目が少しずつ伸びてきている。これは非常に特殊な材料なんで、やはりそう簡単にあの用途を確立するっていうのはなかなか難しい部分もあるんですね。ところがあのカーボンナノチューブっていうのはすでに歴史的にはですね、エジソンの電球用のフィラメントが始まって、日本のお家芸である1970年代に花をつけるカーボンファイバーという技術がありまして、まあ、形的にはその延長上として見られたものですから、強くて軽くて電気がよく流れて熱もよく通して科学的にもよく安定であるって、こういう非常にベーシックな機能が当初から認識されてまして、それならこれ使えるだろう、あそこへ使えるだろうという形で相当広くですね、世界中で用途研究が進められたんですね。
ああ、そうですか。そのカーボンナノチューブですけどもね、実際そのこういろいろ使ってみて、その例えばどんなメリットがありそうですか。
そうですね、
これは電池とかいろいろあると思いますけどもね、
はいはいはい、まずあの基本的にはですね、はい、炭素繊維の延長上でカーボンファイバーの延長上で考えるっていう方法がごく普通ですよね、はい、つまり樹脂に混ぜたり、はい、金属に混ぜたり、はい、はたまたゴムに混ぜたりっていう、はい、そういう形で非常に強くて軽い材料になるだろう。
今までの材料に混ぜるということですね。
混ぜるということですね、はい、そうすると混ぜるというのはですね、 A という物質と B という物質を混ぜて A たす B の性質出たんで面白くないですね。やっぱり A を混ぜて B を混ぜて、それが A たす B プラかけるアルファ倍っていうですね、そこに一つあの特段に優れた機能が出てこないと混ぜる価値はないわけですね。でこのナノチューブを混ぜると、まずあの軽くて強い材料、これができる。それから電気がほどほど流せる、熱もよく伝える、まあ、これはあの炭素としての性質がその複合材料に反映されてくるんですね。
ね、はい、まあ、そういうこの何て言いますかね、複合材料の研究っていうのはその、まあ、本当にいろんなところでこうできると思うんですけども、日本がその得意な理由って何かあるのですか。
これはですね、やはりかつて反省が若干あるんですね。
あ、そうなんです
か。っていうのは、はい、日本は世界一優れたカーボンファイバー研究国であり、世界一優れたカーボンファイバー生産国なんですね。ところが複合材料の応用産業っていうのは、カーボンファイバーの製造ビジネスの数十倍もあるわけですね。それは宇宙航空であり、スポーツ用品であり、はたまたいろんな分野があるんですけども、残念ながらかって日本はですね、ものづくりっていうんで、どっちかっていうとこう素材の方に中心が、視点がいったんで、肝心要のその応用っていうのはですね、どっちかっていうと外国で発展した部分があるんですね。まあそれは宇宙航空ってのは日本でなかなか成長しえなかった部分ではあるんですけれども、まあ、しかしその釣り竿やですね、スポーツ用品やゴルフクラブの技術を極めれば、それは飛行機の機体を作ったり羽を作ったりっていう方向にも発展できるんですね。決してそのされど釣り竿であり、されどゴルフクラブなんですね。その延長上にそういったすごい複合材料の技術や科学は広がってるんですけども、まあ、当初から日本は残念なのかの物の素材作りっていうところにずっと焦点があったもんですから、その周辺の応用部分っていうのは外国でずっと発展しちゃったんですね。まあ、そういうことから若干反省もあって、このナノチューブってすごい素材がある、これをやっぱり用途をですね、特に複合材料分野の用途ってのはやっぱり自前で作るべきじゃないかっていう、まあ、そういう日本のさまざまな分野の皆さんのお考えもあって、ナノチューブについては、特にその応用っていうことは世界でも非常にレベル高い位置で推移してますですね。はい、
先ほどおっしゃったところ、混ぜてかけるアルファのものが出てるってのは、これ実際やってみないとわからない部分があるんですか。は
い、いや、必ずしもですね、最近の計算機科学っていうコンピューテーショナル、フィジックスとかケミストリーってなんですけれども、まあ、そういうところからですね、こういうその非常に欠陥のない、しかもそのアトミックな原子と同じサイズのフィラーと呼んでますけど、これ長くて細いもの、こういうものを混ぜるとどういう機能が出てくるかっていうのは、今結構そのシミュレーションで分かる部分もあるんですね。
そうなんですか。はい、
でその結果ですね、非常に熱的にも、それから強度的にも素晴らしい機能が出るっていうことは、結構計算機のシミュレーションで予測がついてるんですね。ただそこへ持っていくのに結構技術的なギャップがまだあるんですね。例えばその計算機で計算するときは、そういったマトリックス、樹脂とかですね、ゴムとか金属なんですけど、そこにフィラーというナノチューブを混ぜたときに、それはきれいに分散してるっていう前提があるんですけど、実際混ぜるときにはですね、2本のチューブがとっついてたり、はたまた何本かのチューブがこう固まって、アグロメレートっていうんですけど、一つの塊になって混ざってる、それは、いいはずだと思って展開してるんですけど、そういう部分がディフェクト、欠陥になってですね、強度が上がらないっていう、まあ、そういうこともあるんですね。そこで、まあ、技術的にはですね、そういう非常に細かいものをどうやってきれいにそういったマトリックスの中に分散するかっていう、まあ、具体的には乗り越えるべきいくつかの山が当然あるわけですね。はい、
なるほど。まさにおっしゃるように、その技術の進歩でもやっぱり一緒にやっていかないといいものはできない、
そういうことですね。
なるほど
ね。それもまあ、カーボンっていうのはどっちかというと表面がよく滑るツルツルなんですね。
ツルツルなんですか。
で、まあ、まあ、皆さんに分かりやすい言葉で言えばですね、でそれは例えば樹脂の中に入れた時にこう滑ってストンとこう抜けちゃうような構造体になっても、これは全然機能しないわけですね。そうするとそのカーボンと樹脂の分子をどうやって結びつけるかっていう、ここもですね、非常にまあ、戦略上重要な、技術開発上重要なポイントなんですね。そうするとナノチューブの表面に官能器っていうんですけど、いろんなその分子を取っつけてですね、 それのが樹脂の分子としっかりとこう結びつくような、そういう構造体を作るっていうのも、もう一方で重要になってきますね。はい、それから先ほど申し上げたような、じゃあ分散はどうするのか。はい、じゃあ分散するためにどんな方法で樹脂の中で分散したらいいのかって、これまた非常に裾野が広いんですね。これはあのケミストリーでありフィジックスでありですね、またエンジニアリング技術であるっていう、まあそういう非常にこう高度なあのレベルのですね研究が必要とされる分野なんですね。
は
い、でそういうものを十分こう乗り越えて、つまり日本にはそういうバックグラウンドがしっかりあるんですね。それをですねうまくその産業用にあの結実していくっていうのが、あの日本なら私はあの十分成功することができるんだというふうに思ってます。
なるほどね。あの本当にその、まあ、今のお話を伺っても、その科学者の研究と現場の機械とか製造プロセス、このまあ改良改善と、これ両方の車輪が揃わないとうまくいかない。まさにそのおっしゃるように、先生おっしゃるように、日本が結構昔から得意としている分野でございますよね、これはね。
そうですね、やっぱりあの、科学技術というような言葉が我が国にあるようなもので、やっぱり科学と技術が両方ですね、しっかりあの確立されてないと、そう簡単にですね、ちょろっとやってですね、成果が出るっていうですね、そういう分野ではないんですね。ですからこれはもうロングレンジで長い間ですね、研究開発しながら、あのそれなりの投資も継続してやっていただきながら、かつあの国のですねそういったご支援を得て、そしてそのまあ一種のこれ確実に21世紀の最初のイノベーションになると思うんですけど、まあスマホとかございますけれども、あれはまあ20世紀の後半からずっと継続的な一つのあのモバイルエレクトロニクスの世界だと思うんですけど、新しくですねこういったそのイノベーションはまさに21世紀の基幹技術を作るっていう、まあそういう決意のもとで国を挙げて、あるいは世界を挙げた連携っていうのは絶対必要だと思ってるんですね。
はい、まず基本的には素材が一番分かりやすいんですね。我々の生活を変える部分で言いました。まあ言ってみれば金属だけのところにナノテクを使ったまあ、いろんな複合材料が入ってきて、それがまず金属オンリーのものを取り替えていく。さらにそれが複合材料を含めてナノのものが医療とか、あ、いろんなところにこうその応用されて、まあ、コストパフォーマンスとか性能が上がっていく、こんな感じなんでございましょうか。
そうでございますね。ですから、これはコストだけの問題ではなくてですね、人類によりこのクオリティオブライフといいますか、我々の生活の質を上げるという意味で、これからあの各所でですね、このナノテクはあの貢献するんだと思いますね。したがって先ほど来の今あのコポジットという複合材料のところでお話しいただいてますけれども、それ以外にもさまざまな分野にこれから広がろうとしてるんですね。
なるほどね。あの先生はもうずっと最初からもう炭素のご研究をしてたんですか。
私はもともと私がこの世界に入り出したのはちょうど1970年の初め頃なんですね。ちょうど大学出るか出ないかってその頃からやってますので、当時は本当に今申し上げたあのお話しあったようにシリコン半導体が全盛期でして、まあ私もそういった電気電子の世界での学生でしたので。
電気電子で先生でしたか。そうですか。
ですからそのまあ当時私の学科は電気工学科って呼んでたんですけど、恩師はシリコンの半導体をずっと研究なさってて、私も当然ですね、今をときめく半導体に少しでも関わってたいという、まあそんな認識から、ぜひその分野の研究したいなと思ってたんですけど、もしからそのカーボンの研究してみないかと説得されてですね、いや先生黒い炭素なんて綺麗なシリコンをやりたいとだいぶだだこんでたんですけど、やってみないかと言われてですね、しばらくちょっとまあ当時ですね幼稚なりにあの自分なりに考えましてね、まあこれちょっとずるい考えかもしれないけども、まああの大きな池のメダカよりも小さな池の鯉になれたらいいなってちょっと打算なんですけど、そんなふうに思いましてね、とりあえず身の丈って言いますか、やれるとこからそういう小さな池でもいいから鯉になりたいっていう、そういう選択を当時ですね、自分なりに考えて出した結論なんですね。
でも本日の先生もすごいですよね、その炭素をご注目されていたというのは、やっぱなんかこう見てもらえたんですかね。
そうですね、やっぱりそれがやっぱり研究者の一つの出会いのチャンスといいますかね、やっぱりこう 人間って自分の意思で大体決めるんですけれども、まあ、そことこう関わるいろんなチャンスの出会いっていうのありますよね。でたまたま、まあ、背中を押されたような感じなんですけれども、先生にこう引っ張り込んでいただいたっていうところもあるんですけれども、まあ、そういう一つ一つのチャンスを人間生かす、まあ、その与えられたチャンスをその自らの判断で選択したんであれば、そこで最善を尽くせば、まあ、僕なんかにある程度この世界でお役に立てることができたんで、基本的にはもう全ての皆さんにそういうことはおやりになれるんじゃないかと思ってますけれども、
先生のそれこのカーボンの研究をやっておられて、一番これは面白いと思ったってどんな段階の？
いや、それはねほとんどないんですね。いつもですね、こんな物質をいじくってたら一生棒に振るかもしれないっていうんですね。いつもそういう本当に土俵の俵に足のかかったような感覚でずっと若い頃は過ごしてましたね。こんなに煮ても焼いても食えない物質があるんだろうかって毎日ね、本当に自分 の, その机の上にサンプル置いてあるんですけれども、こんなに煮ても焼いてもその食えないような物質ってあるのかなと、もうそういう、もう思いを込めながらですね、ずっと研究してたんですね。でもある時やっぱり不思議なことが起きたんですね。それ以来やっぱりこうこの物質の虜になっていったっていうのは真実のところですね。
不思議なことと申します。
これはですね、本当にまあ、先ほどカーボンナノチューブっていうのはですね、ナノカーボンの代表的な物質で、しかもそのナノテクを先導する世界が注目している非常に重要な材料、今論文のこの動向を見てますとね、フラーレンとかグラフェンとかっていう、まあ、グラファイトグラフェン3兄弟っていうふうに私言ってるんですけど、その中でやっぱり実用が一番こう着実に論文動向を見ても、基礎科学がきれいにその応用の方に進化している材料なんですね。でそれだけ今世界の新しいその21世紀のナノテクイノベーションのまさに、トップバッターとしてですね、期待が集まってるっていう材料なんですけど、今からまあ、40年ほど前ですね、まだその先ほど申し上げたように、もう煮ても焼いても食えないこのカーボンって一体どうしたら食べれるようになるんだろうと、まあ、自分なりに羨ましく感じ、周りがね、シリコンの華々しい研究で湧いてましたんでね。でもね、さっき申し上げた不思議なことがあったんですね。で今日のその未来を予測したわけじゃないんですけれども、こんなすごい出会いがある物質ってなんか僕にとっていいことがあるのかなと、まあ、そんな風な思いは当時脳裏を横切ったんですね。やっぱりそれは若いなりでまだ未熟の研究者でしたんで、今日のその寸世って言いますかね、こういうその時代がひょっとしてこんな出会いがあるんだからあるかもしれないなって、
直感ですか、
夢っていうか直感っていうかね、なんかやった時にちょっと人間ってちょっと脳裏をかすめるものあるじゃないですか、ちょっと悲劇の末路かなとか、あるいはものすごいドラマチックなそのサクセスストーリーなのかなって、こう時々ちらっと脳裏かすめますよね。その時にね、不思議と思い浮かんだのがなんか一つサクセスストーリーあるかもしれないなっていうね、そんな脳だったんですね。これやってみる価値あるんじゃないかなっていうことですね。
同時にその、まあ、研究を新たな分野に至りますとね、まあ、予算とか人をこう集めてくる、そのためにいろいろこう説得もいますよね。
そうです
ね、どういうことをやっておられるとか、その未来とか、それも結構大変だったんじゃないですか。
そうですね、やっぱり当時良かったのは今から40年前ですけれども、私がちょうど30前後のもっと前ですね、時なんですけれども、まだお金っていうのは本当になくてですね、実は温度計もですね、学生さんと一緒にやってたんですけど、たった1本しかないですね、アルコールの温度計を学生さんが奪っちゃったんですね。これで温度を測れないなと思って、もうそれはね先生に恩師に頼んだんだけど、お金はそんなにないよって言われましてね、本当に自腹で買いに来ました、温度計。でもそういう時代、それからその辺におってるですね、当時はまだ修士大学、稲川の大学でしたんで、あんまりいい機会なくてですね、 終戦後の時に軍から払い下げになったっていうですね、電気炉とかね、そういうものはガラクタの山があったんですね。
あ、そうですか。
それを持ってきてですね、学生たちと一緒にですね、私も助手でしたんで、手作りで機械を作り上げていくんですね。あ、そうですか。そういうアクセントっていう体験がですね、後々そのまあ少々ですね、まあ、研究というのは一つ一つこう努力で、もう積み上げるもんだという、若い時に自分自身に叩き込んだような気がしますですね。
そうですか。その産業界の人たちがこのカーボン素材に注目するのはどんな、なんかチャンスがあったんですか。
そうですね、初め本当にわけわからずに、毎日今のカーボンファイバーをですね、ガスを分解して作ってたんですね、毎日できるのはすすの山なんですね。すすの山でね、でまだ独身でしたんで、自宅から通ってたんですよ。で、まあ、母が見かねてですね、一応大学の先生になった女子ですけども、女子やってたんですね。で、まあ、まだ独身でしたので、毎朝母がアイロンかけてくれたワイシャツでですね、手を通して大学へ来るんですけど、帰るときは襟が真っ黒になってるんですね。それはね、すすの中でアクセプトしてましたんでね、やっぱりね、お前も苦労してんだねって母にこう言われてですね、ちょっとそれが一番つらかったんですね。で、早くここから脱出したいということを思ってたんですけど、なかなかもういかないんですよ。である時ですね、やっぱりすすに紛れた基板をこうチューブの中、炉の中に入れてものづくりしてるんですけど、すすしかできない。でまた次の日、それをきれいに空焼きっていうんですけど、空気中で同じ温度にして焼いて、中のとっついてるすすを燃やすんですね。でそれで1日ロスしちゃうんですけど、で翌日また朝から実験ってことなんですけど、ちょっとね、私もまだ駆け出しの研究者でね、1日の無駄ってのはこれはもうとても我慢できなくなってきまして、いっそのことその辺にあるサンドペーパーですね、で磨いて上についてる変な反応物を取って、それで電気炉だけ入れたら1日動かんじゃないかなというふうに思ってですね、それ入れたんですよ。そうしたらですね、いつもの宝のすすの山が宝の山に変わってたんですね。それはですね、すすは一粒できてない、一粒たりともないんですよ。中に黒光りしたファイバーが山のようにできてるんです。これはね、神様がなんかね、こすって、だけどね、理由がわからないんですよ。そのサンドペーパーでこすって、なんでそんな綺麗に生えたかったね。とにかくもう当たらず触らず、全く同じ条件で毎日やっていくんですね。同じようにできるんですよ。もう毎日ね、もう本当に夢心地で帰りましたね。当時電車で通ってたんですよ、自宅から約30分ぐらいのローカル線っていうまっか私鉄に乗ってね、で夏なんかはね、こうまだ冷房なんか入ってませんでしたの、電車窓いっぱいにね、電車が田舎の電車が走るんですけどね、もう田んぼの中走ってる電車でね、夏なんか周りでカエルがガーガー鳴いてるんですよ。うるさいカエルだなぁと思ってたんですけどね、まあ、うまくいきだしてね、カエルの鳴き声もなんか歌のように聞こえて、ね、まあ、そんなそのこうテンションが上がった状態でね、毎日行き来してたんですね。それで作る日も来る日も山のようにね、それまで1本2本しかできなかったカエルができるんですよ。一体これは何なんだろうと思いつつ である時もう本当にサンドペーパーが紙みたいになっちゃったんでね、こう綺麗に拭いても綺麗にならないんですよ。それで先生にお願いしてね、先生サンドペーパー買ってくださいって、よし分かったっつって、先生はまだどうしてサンドペーパー買うか分からなかったんですけども、だから綺麗なですね、黒光りした真っ黒いサンドペーパー来たんですね。でそれでガリガリなんですよ。それで基板を拭いたら綺麗にできたんですね。綺麗に基板になったんですけど、その日をもってピタッとできなくなっちゃった。いやこれ一体何なんだろうって、もういくら考えてもね、まあその分からなかったんですよ。で学生たちに温度計いじくったかガス変えたかっていろいろ聞くけど、先生何もいびってませんって言うんですね。 まあ、学生といっても当時同じジェネレーション、まあ、2、3歳しか違わないですね。でも当時学生も本当に一生懸命やってくれましてね、で何もビビってないんだけど、どうして昨日から急にできなくなったんだって言ってね、で一月ぐらいね悶々として修行するんですね。でこれも俺のチャンス終わったのかなと思ったんですけども、待てよと、冷静になって考えてみようと思ってね、やっぱりサンドペーパー違う、昔は茶色いサンドペーパーだったんですよ、それは真っ黒になっちゃいましたけどね、でどっかに何か残ってないかって見て探したら、机の引き出しからもう使い捨てのサンドペーパー昔使ってるの出てきたんで、それで拭いたんですよ。とにかく綺麗にはなりませんよね、もう上のガリガリ取れてるもんですから。だけどまた戻ったんですね。
あ、そうなんですか。
でサンドペーパーが何かあるっていう、その時にねふとね、何かサンドペーパー1枚ね50円ぐらいなんですよ、当時でも、100円あると3枚ぐらい来たら、それから結構自腹でね、当時あのドゥイットマイセルフってお店がね結構長くでも普及しまして、あのいわゆる何でしょうか、いろんな木材から鉄のね、モードからいろいろこう売ってる店ができてきて、そこへねサンドペーパー買ってそれで茶色いサンドペーパー見つけてですね、それでそれやったらやっぱり変わらないんですよ、綺麗にできるんですよ。でサンドペーパーが何かヒントだなっていうことなんですね。それでそのどういうふうに現象が起きて、そしてファイバーにカーボンファイバーになっていくかっていう現象ははっきりあの再現性よく研究できるようになりましたんで、論文書いたんですね。それがあの私の最初の論文、1970何年でしたか、そこに発表するんですね。でその論文を見てくださったフランスの恩師が、遠藤面白いじゃないかと、この研究ぜひフランスへ来て一緒にやろうっていうんで、お声がかかって、フランスへ私自身のサンプルを持って留学することになるんですね。
そうなんですか、はい、あすごいですね。
ですからまあそのちょっとしたまさにセレンディピティですね、全く予期してなかったサンドペーパーそこにあった。でもやっぱりあの幸運の女神は努力したものに微笑みかけるっていう、チャンスを整えたものに微笑みかけるっていう有名な言葉がございますけども、やっぱり苦しい中でも、まあ最大限ですね、最善を尽くして努力をしていれば、神様はそっとチャンスをくださるっていう、ちょっとそんな言葉を当時思い浮かべてましたね。
まあそういうことを通じてどんどんご研究も広がり、それからまあいろんな応用ですか、もうのその可能性の分析とか、あのいろんな人とコンタクトが進んでいったということでございますかね。
はい、はい、そうですね。それでフランスへ行って、それで電子顕微鏡 の大家の国際的な、はい、あの著名な先生でしたので、はいはい、そこ行ってこのサンプルを見るわけですね、その時にあの日本からですね、作ってたファイバーっていうのは大体10ミクロンぐらいの当時 の, あの通常のカーボンファイバーと同じ太さのものを作って研究してましたので、それを持っていこうかなと思ったんですけど、その電子顕微鏡で見るにはですね、細くないと実は見れないですね。顕微鏡の中で電子線が透過しないと見えないんです。それでとにかくあの細いものを作って持ってきなさいと、で先生も日本に来た折にですね、ぜひ遠藤の研究してみたいって言うんで、まあ当時はとても外国の一流の先生にお見せするような状況じゃなかったんですけど、こんな不安な研究室でよくやってんだってもう言われるんじゃないかと、もう恐る恐るあのおいでになったのをご案内したんですけど、これ面白いと、ただし電子顕微鏡で見にはですね、ちょっと太すぎる、これじゃ何も見えないよと、で細いものを作って持ってきなさいと、でそれは先生僕にとっては簡単ですと、これがどういう形で伸びて太くなっていくか全部分かってますんで、そんな細いものはもうね、お茶でもさいさいですともうすぐできます、でその日から準備が半年くらいあったんですね、フランスへ行く、で毎日学生たちと、あのサンプル細いの作って、それを持ってって見たんですね、そしたらその繊維の真ん中には中空の筒があったんですね。
そうなんですか、
筒があるってすごいなと思ったんで、でも そしたら先生はですね、その筒があって、カーボンの筒があるのは分かるけど、一体それは何で伸びんのって言われて、いや、何で伸びろって言われてもね、それはちょっと分からない、どうしたら分かるかなと、毎日やはり、それで、だけど、とにかく見ないといけないって言って、で電子顕微鏡もやっぱり、当時、研究室はそんな大きく、フランスのね、研究室大きくなかったんですけど、それも柔軟にいましたんで、電子顕微鏡を見るチャンスは1週間に1回ぐらいしか待ってこないんですね、1週間に1日。
そうなんですか。
でなかなか時間取れなかったんですけど、まあ、先生からそういう難しい命題があってね、私としてはまだ学位持ってませんでしたので、早くあの研究完成して学位を取らないといけないっていう切迫感もあってですね、でちょうどあの暮れの12月ですね、フランスはご承知のようにあのクリスマスの休暇に入るんですね、その時に先生にお願いして研究所にあの入ってね、ずっとクリスマス休暇、新年の休暇まで研究してあげていいかって言ったら、先生はノーっておっしゃったんですね、ノーって言われちゃったんですね。でいや、なんとかなんとかって頼んでですね、でいや遠藤、お前の大事なあの若者預かってるんで、もし何かあれば困るから、それはやめなさいって言われたんですけど、当時時々、まあ、研究所になんかいろんなあの事件があったりしてですね、だけど研究室入ってですね、あの鍵かけて電子顕微鏡の部屋を後ろから机でドアをロックしてですね、なんか変な人が入ってこれないように、それでずっとやってたんですね。本当に顕微鏡の部屋で寝泊まりして、そしたらそのね、さっきの中空の筒の先っちょに小さな黒い玉を発見したんですね。その黒い玉っていうのは分析した結果、鉄の玉だっていうのに気づくわけです。
鉄の玉、
はい、でその鉄の玉がチューブを伸ばしたというのを発見して、まあ、鉄であるということを証明するのにも相当時間がかかったんですけども、ようやくそれが分かりましてですね、で日本からすぐさっきの茶色いサンドペーパーと黒いサンドペーパー学生さんに頼んで航空便で送ってもらって、はがきっていうか郵便の中に入れてね、送ってもらってフランスで分析したら、茶色いサンドペーパーには鉄がたくさん入ってるんですね。ところが黒いサンドペーパーには鉄全然ないんですよ。
はい、
それでその鉄はサンドペーパーから来たというのが分かったんですね。それまであのフランスで同じ装置を作って、お前ぐらい技術がいいんだからフランスでもできるだろうって先生はおっしゃって、電気炉を買ってもらって作るんですけど、全然できないですよ。まあ、フランスと日本の井戸の差じゃないのかなって言い訳を言いながらですね、一本たりともできたんですね。それで初めて茶色いサンドペーパーがその鉄の元であって、その小さな鉄がですね、あのチューブを伸ばしてるっていうのを発見するんですね。でこれであのまあいくつかの山を越えてですね、そして先生に許されて論文を書いて、それは1976年にあの発表して世に出るんですね。
いうことがあったんですか。
はい、ですからやっぱりこう遡ってみると、やっぱりそれなりにそれつどその都度ですね、やっぱり越えるべき山っていうのがあって、その山が偶然にしてはちょっとそのできすぎたような偶然って、その山を越えれてた、でもやっぱり背景にはですね、やっぱり僕は科学者っていうのは、研究者っていうのは、まあ非常にこう何て言うんでしょうか、忍耐強さっていうかね、勇気を持って自分のその信念を貫きながら勇気を持ってチャレンジする、ただその背景にはしっかりした忍耐、これを持って当たれば大体物事はうまくいくんじゃないかなっていうのが今の私のまあ過去を振り返っていうのはですね、あの一つの教訓かなと思ってるんですね。
はい、でこのカーボン技術あるいはナノテクノロジーは海外でも結構研究進んでございますよね。
はいはい、
海外の中での今この日本のこの分野での地位はどんな感じなんでしょうか。
やっぱりですね、まあ、トップ集団であることは事実だと思いますね。はい、ここへ来てですね、まあ、あの国 の、 あの政策が非常にあのそういったあの重要性というものを認めていただけるような状況になっていると思いますので、まあ、これからも引き続きですね、やっぱり一つのイノベーションというのはそう簡単に起きるわけじゃなくて、ここまで来ましたのでもう一息だと思ってるんですね。するとアメリカもそうですし、ヨーロッパもそうですし、アジアではあの諸外国はですね、この分野に相当 研究投資がなされてるんですね。で非常にあの基礎科学っていうところはもう一国のレベルで、うん、そのやれる範囲ではないと思うんですね。そのぐらい基礎科学っていうのは今高度になってきて、でここはあの人類共通の資産で認識すべきなんですね。ですから世界各国がですね、これは人類の未来を託す重要な分野だという認識のもとで、各国がですねしっかりとそこを科学研究というものにあの予算をつけていただいて、それは人類共通の科学的な成果ということになると思うんですね。その上でそれを基盤にして各国あるいは各企業がそれぞれの特徴を発揮してですね、そして実際の製品としてのアウトプットをどうやって作り上げていくかって、そういう部分だと思うんですね。ですから今世界の先進国はナノテクノロジーっていうサイエンスの部分についてはかなりあのしっかりした人類共通の財産であるという認識があるかないかちょっと別にして、そういう部分を構築今できている段階だと思うんですね。これからはですね、自分たちのテクノロジーとか知識とか見識とかコンセプトとか、そういうものをここにうまく反映させて、一つ一本一本ですねこうやって柱を立てていく、そういう状況に今なったんだと思ってます。
ね、先生、そのイメージの中に21世紀の科学技術と申しますかね、ものづくりあるいはこの材料の世界、あるいは天井でもそうだと思いますが、国際的なコンソーシアムみたいなのが広がっていくんでしょうかね。どうなんでしょうかね。
そうですね、少なくとも科学っていうのはね、科学者サイエンティストありますけど、これはみんな共通の認識持ってると思うんですね。ギリシャ時代にシアンスっていう言葉がサイエンスの起源だと言われてますけど、これは 知識とか知恵とかってこういう意味だそうですけど、こここそですね、人類が共通のその認識でお互い地球人のために全地球のためにっていうコンセプトでしっかりと構築する、それは一国がですね、ちょっとお金をつけてやれるっていうもう科学のレベルじゃないと思うんですね。先端機器、立派な先端機器を使うんですけれども、工学の機械も使います、メンテナンスもお金もかかりますけれども、それは人類共通のノレッジ、知識の価値って言いますか、知識なんですね。それの上にこれからしっかりした応用を作っていくっていうことだと思うので、ですからグローバルなネットワーク、それから国際協力っていうのはもう絶対必要でして、少なくとも科学の世界、サイエンスの世界ではボーダレスという言葉がもう我々は普通に認識してるんですね。もうインターナショナルっていう時代じゃないと思うんですね。インターナショナルってよく言われますけど、言葉の意味として多国間のですね、いろんな連携っていうことなんですけど、今もそういう国境を認識せずにですね、ボーダレスでお互い地球人のために地球の未来のためにこう知恵を出し合って、そして人類共通の科学基盤を作っていくっていう、そういう意味では科学者は意外と早くですね、このグローバリゼーションというのは、本当の意味でのグローバリゼーションというのは実際今世界的に進んでいる状況だと思います
ね。まさにそうやって科学の世界が一つとなって今進んでいると、あとですか、予算が、ね、国別なんでね、もうこれその辺が先生ご苦労多いところじゃないかと思いますが、
まあ、確かにそうなんですけど、最近はですね、もう日本に対して外国行ってもよく聞くんですけど、科学技術多様化理論というのはですね、少なくとも全くないですね。やっぱりその基礎科学においてもですね、日本が十分ですね貢献しているという認識が少なくとも科学者の間では十分定着しているんですね。ですから問題はですね、ここからですよ。大事なのは我々日本で、日本の企業さん、あるいは大学、我々が持っている大学が持っているいろんなこれまでの蓄積だとコンセプト、発想、そういうものをいかにその社会貢献、具体的なその人類貢献、こういうものを目指して形に作っていくかというのはこれからの10年ですね。
はい、なるほどね。はい、でもそれも10年というのはすぐ目の前の未来ですよね。
もうそうです
ね。どんどん進むということですね。
もう近未来ですね。
近未来ですね。
ですからナノテクというのは20世紀の技術と言われて久しいんですけれども、いよいよ基礎科学が構築されて、これからですね、真のアウトプット、人類貢献、社会貢献、あるいは産業貢献っていう、そういう形で人々に本当にお役に立てるべき、そういう今フェーズに入ってきた。そういった意味では本当にこれから国際競争っていう、ある意味で 国家間の競争とかですね、企業間の競争とかっていうのは、この共通の基盤の上にこれから出てくるんだと思いますね。
なるほどね、まあ、石油化学が出てきて、半導体が出てきて、我々の生活もすごく大きく変わったところですね、今度これナノテクで、また本当によく変わるでしょうね。
そうですね、やっぱりナノテクっていうのはよく、私の尊敬するですね、ハインリヒ・ローラっていうスイスのノーベル賞受賞者の立派な先生なんですけど、おっしゃってるのは、ナノテクはですね、ケミストリーも、フィジックスも、全てこの融合する世界で、学問にもですね、境界がなくなるっていうふうに彼言ってたんですね。ですから、もう私はケミスト、科学者です、化学とかね、私は物理学ですとか、そういう半導体ですとか、こういう世界ではなくて、もうそれはナノテクって一つの独特のサイエンスの場っていうものを作ってるんですね。で、科学っていうのは昔歴史以来ですね、サイエンスっていうのは日本では科学と学問の科ですよね。そういうふうに、要するに縦割りの認識でずっとここまで発展してきてるんですけど、科学そのものはこのナノテクの出現でですね、そういうコンセプトがもう変わってきた。つまりそういうそのケミストリーだとフィジックスだ、バイオロジーだ、生物学だと、そういう境界もなくなって、一つの独特の新しいコンセプト、これもですね、また人類に大きなその一つのエポックに、これからの科学サイエンス、こういうものについての一つの方向性を出してるんだと。
ですね、今の縦割りが崩れていって、一つのなんかね、また新たな有機体未来になっていくということでしょうか。
そうですね、だから科学っていうその学問の一つの縦割りのコンセプトがあったんですね。これがずっと今日までのサイエンスの生き方だったんですけど、こういうのを全部融合して、そしてそのまあ新しいその学問体系っていうのを作るきっかけに、このナノテクっていうのはなってるんだと思うんですね。
ですね、
ナノテクノロジーは21世紀の基盤技術として大変期待されてるんですけど、これはベネフィット、利益、利点の観点ですね、一方その非常に小さい物質は使いますので、リスク、安全性という点でも一つ大事な山を越えないといけないんですね、まあ、20世紀までの科学っていうのはどっちかというとベネフィットを追求して、結果後からリスク評価ってのがついてきましたけど、このナノテクノロジーっていうのは、まさにベネフィットとリスク両方のですね、研究をしっかり進めて、その上で社会合意を得て、そして世の中の貢献にしていくと、これが研究のコンセプトなんですね。でカーボンナノチューブについて申し上げますと、このリスクとベネフィットの研究が非常にしっかりと展開されて、多分今までの物質系の中ではこの両方が両輪のように研究が展開されていた一つの21世紀の素材開発のモデルになるんじゃないかなと、こんなふうに思って研究を進めております。
なるほどね、まあ、本当にこの安全性というところを、まあ、一つ一つ、まあ、クリアしていきながら全体を進めていると、こういうことですかね。
ベネフィットを生かすということですね。そして、リスクもですね、できる限り抑える。そのためにナノテクっていうのはどんなふうに材料構造をデザインしていくか、今はそういうフェーズに入ってきてるんですね。ですから人類の貢献を目指してベネフィットを深く研究するんですけど、一方でリスク管理、リスク評価、そしてリスクを最小限にするための研究開発も、抜かりなく今進められているというのがこのナノテクの特色だと思います。
あと先生、まあ、ここ長野県長野市、この信州大学でずっと研究をされておりまして、で先生、やっぱり大学、地方の大学頑張ってほしいと、ずっとご主張がございまして、で実は飯田市の旧上村、富山語でもなんか村民全部集めて講演してくださったことがございまして、ちょっとその辺りの話を教えていただけますか。
そうですね、いやそう、上村っていう、あそこは歴史的なですね、民族のですね、
民族の舞台ですね、
そうなんですね、でね、一度ぜひ行ってみたいなと思ってたんですけど、やっぱりその私は弟長野出身で、まあ、田舎人 のまさに原風景みたいなところがありましてね、やっぱりああいう田舎行くの好きなんですね、で古民家の公園頼まれまして行ったんですけど、町上げて老若男女皆さん、 大挙押しかけてください、まあ、せいぜい 2,30 人のお話だと思っていったら、会場公民館がいっぱいになるような皆さんで、まあ、そこで名乗ってくる話をしようと言われてもですね、まあ、お子さんもいますしね、こっちの方では小さな赤ちゃんが結構会場飛び回ってましたね、まあ、なかなかしにくかったんですけれども、でもやっぱり科学っていうものをですね、そういった皆さんにも理解いただきながらね、一つその上村の未来と私は我が家の未来っていうのは一体どんなところで結びつくかっていうお話をさせていただいたんですね。結構皆さんの評判も良くてですね、今日は面白かったと、おじいちゃんもおばあちゃんも、それから小学校のお子さんもですね、ちょっとなかなかスペクトルが広いんで、どこにターゲットあげていいかちょっと難しかったんですけどね、あと終わった後ですね、古民家にご案内いただいてですね、そこで私お酒は飲めないんですけど、イワナとかですね、山菜、山のようにですね、出していただいて感激したんですけどね、
なんかそのああいう山の中で研究開発を終わりになったらどうかというね、先生ご意見といいますか、提案を求められる
そうですね、やっぱりね、日本人のちょっと、あれは島崎先生っていう方だったと思うんですけど、はい、日本の科学教育は理科に始まったっていうね、はい、こういうご本があるんですね、ちょっと何年か前に読んだんですけど、でやっぱり欧米のサイエンスの教育とちょっと違って、日本は理科教育っていうんで、ここまで理系 の、 産業界を発展する原料で、って私は小学校中学校の理科教育にもあったと思ってるんですね。でその理科教育ってやっぱり四季折々の農業っていうものをベースに教育体系がこうあるように思うんですね。で子供たちはもっとですね、最近なんて言うんでしょうか、そのグレープフルーツが木になってるとかね、リンゴが木になってるっていうのをご承知ないお子さんもいるって聞いてるんですよね。その袋に詰まってスーパーで売ってるようなプラスチックスのね、箱にそのままなってると思ってるお子さんも結構いるらしいですけども、まあ、そういう意味ではね、やっぱり農業体験というのはサイエンス的なね、理科心って言いますか、そういうのを植え作るには非常にいいと思うんですね。やっぱり四季折々の自然があって、四季折々の農業があって、そういう営みの中で人々は、子どもたちはね、理科、サイエンスっていうものをこううまく体感しながら理解してる。これが日本の理科教育が非常に素晴らしいところだと思うんですね。そうするとやっぱりどっかでね、農業っていうものを身近で見ながらね、勉強する環境っていうのはものすごく大切じゃないかなと、こういうふうに思うんですね。でそういう意味では今言った長野県の南、まあこの長野もそうですけど、周りに非常に農業っていうのが日常生活の中に溶け込んでるんですね。でそういうその農業を間近に見ながらね、こんなお百姓さんたちが頑張ってお米を作り上げてるんだとか、リンゴがこんなふうになってるんだとかね、四季折々の自然がこんなふうに移ろいでる中で農業が展開されて、その結果人類はこんな恩恵を受けてるんだとかね、そういうものをやっぱり間近で感じながら勉強するっていう環境がね、非常にいいと思う。それから田舎にはまた田舎独特の人間関係っていうのがあるんですね。そういうそのこう非常にリッチなこう人間関係っていうのもね、私は非常に大事だと思うんですね。やっぱり東北のね、忌まわしい震災がございました。本当に心からお見舞い申し上げたいんですけれども、ああいう中でその今までこう日常生活を刻んでたね、町が突然、村が突然なくなって、人々がこうチリチリバラバラになった、その中でやっぱり絆、普段あまり自覚したことのない絆の大切さというのは人々は再認識しているわけですね。でそれがですね、やっぱりいつしかもっと大事にすべきだと、で意外と田舎行くとそういうものがように見えるんですね。地方そういう上村のような村行くと、本当に古民家行くと、そういうものがもう周りに満ち満ちてるんですね。でそういう環境っていうのは自然もあって、農業もあって、そして人々の絆が豊かにあって、そういうそのかつてのね、日本の原風景の中で人々が学びをこう深められたら、これはまた日本流のすごいそのいい教育ができるんじゃないか ましては理科教育には素晴らしいんじゃないか、
はい、
こんなふうに思って。
そうですか、ありがとうございます。今日は信州大学の遠藤先生にお話を伺っております。ナノは10億分の1を示す言葉ですが、長さはナノメーター、すなわち100万分の1ミリのサイズで、ナノテクは物質の構造をこのレベルで精緻に制御してイノベーションを目指すというものです。遠藤先生にはナノテクの代表的物質でありますナノカーボンのお話をいただきました。物質研究の中でも特に長い歴史を持つ炭素、なんと人類は古くは16世紀には鉛筆として炭素を使い、そして19世紀末のエジソンの電球用炭素フィラメント、20世紀のカーボンファイバーの登場、さらに21世紀の先端素材としてのナノカーボンが新たな歴史を開こうとしていることも知りました。21世紀の材料研究は利点、すなわちベネフィットだけではなくて、リスク評価やリスク予防をしっかり研究して十分な社会需要を得て実用転換されることが重要であること、さらに社会の絆の大切さなどにも触れられ、大変に幅広いお話をいただきました。皆様方、今日はナノテク最前線の研究がとても身近に感じていただけたように思います。
先生、このラジオ本当に多くの方が聞いておられましてね、先生ぜひ今日リスナーの方にですね、先生の思いをですねちょっと語っていただけますでしょうか、最後に。
そうですね、その多くの皆さんに聞いていただけるようなメッセージを私は発信する立場ではないんですけれども、日本のですね、新しい産業の技術革新を目指して日々一生懸命努力している研究者もいてですね、ぜひまた大いにご理解とご支援を賜りたいなと、こんなふうにメッセージ差し上げて大変誠実でございましたけど、本当にこの1時間でございますか、お耳を傾けていただいて心から御礼申し上げます。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は信州大学特別特任教授でカーボン化学がご専門の遠藤盛信先生をお招きいたしまして、ナノテクが開く日本の夢例ということで、いつものように藤原直哉がお話を伺ってまいりました。どうぞ皆さん、このお話をご参考にされてください。今日は本当に遠藤先生どうもありがとうございました。
大変失礼いたしました。